上の道、番組パーソナリティのマサルです。この番組は旅や自然が好きなマサルが旅先や日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト、地図にない道。地図に乗っていない人生という道を歩く皆さんに、人生を楽しく生きろテーマにお話ししております。はい、本日11月13日月曜日22時59分です。こんばんは。いやー、寒くなってきましたね。ほんとここ数日前までまだ下のズボン、長ズボンにギリ半袖いけるぐらいの日々だったんですけど、もう無理ですね。なんか北海道のニセコのまこっちゃんのストーリーズとか見たら、もう雪板でバフバフしてる投稿が上がっておりました。はい、ではお知らせ、サクッといきます。まずですね、順番を追ってですけど、一番近くにあるのが、弥勒祭ですね。11月の19日に開催いたします弥勒祭、日中の部はすべて満員御礼となりました。僕の旅と言葉をの相方をやってくれているベンさんがやっている弥勒塾の、まあ、祭りですね。藍染め体験1部2部で、3部がハンドパンライブ、そちらはすべて満席となりました。ありがとうございます。当日ご参加いただく方、本当にお会いできることを楽しみにしております。で、夜の部ですね、11月の19日の夜の部、弥勒ナイトというのを開催するんですけど、やっぱりこれ分かりづらいんでしょうね。何をする夜なんですかっていう風になってるような気がして仕方がありません。はい、まだ予約空いておりますので、ご参加するよっていう方いらっしゃいましたら、僕まで DM いただければと思います。ケータリングとワンドリンクを、ご用意しておりますので、参加費は1人様3000円の、追加ドリンクが500円となっております。はい、お次が、12月の2日に、控えておりますホッケインギャザリング、ハッピーハイカーズホッケインギャザリングですね。12月の2日土曜日、10時から21時です。会場は北見温泉山荘、参加費一人様1500円で、定員は300名となっているんですけども、当日のタイムテーブルですね、9時受付開始、山荘前です。10時から1時までギアマルシェ2階の大広間で開催いたします。で、14時から17時までがゲストトークで、2階の大広間、こちらは僕が、ゲストスピーカーとしてトップバッターでお話しさせていただきます。で、19時から21時まで懇親会とチャリティーオークション、1階の食堂でとなっております。うん、もういよいよですね。結構大阪の、大阪関西ペグ周りの方たちが北見行くよって言ってくれてる方がね、結構10人以上もっとかないると思うんですよね。なので会場で知ってる顔にたくさん会えるような気がして仕方ないので、すごい楽しみにしてます。はい、これはですね、予約まだねギリ空いてるかっていう感じですけど、数日前に、運営されてる豊島秀樹さん連絡したところですね、300人のところ今280名ほどの予約があるということだったので、まあ、もう残りわずかですね。はい、興味ある方はギリギリ滑り込んでみてください。はい、そしてお次が、そうですね、1月の20日の土曜日に開催予定しておりますポッドキャスト合同オフ会ですね。旅と言葉をミーツラジオ、地図にない道、世界の歩き方の4番組の合同オフ会をペグリンで開催いたします。まだ詳細がねちょっと打ち合わせできてないんですけども、1月20日土曜日に開催することは決定しておりますので、お知らせするときはおそらく全番組で同時にお知らせできると思います、すると思いますので、結構早い段階から1月20やるよって言ってたのもあって、なんか最近会う人、1月20日もうスケジュール入れてんのよって言ってくれてる人もいてて、結構速乾するんじゃないかなと思っているんですけども、今度ね、11月の末ぐらいにようやく4人の予定が合いそうなんで、そこで内容打ち合わせして告知となると思います。まあ、12月の上旬にはお知らせできるかなと思っております。そして最後です。こちらがですね、新しい内容だと思うんですけども、1月の27日ですね、 姉妹店でありますIntoザテントカフェ&バーテントのイベントですね。ハイカーズトークショーIntoザテントということで、1月の27日土曜日、門司港ですね、 JR 門司港から徒歩1分の場所にあります黒田清太郎アトリエ2階で開催することになりました。テントのシュウさんとこの前、ホーリー川にね、天からしに行った時に打ち合わせして、現場視察もして、内容を組み立てて開催することになっております。オープンが15時からで、第1部16時から18時、第1部はですね、ハイカートークということで、まあ、ロングトレイルを歩いてきた2023年のハイカー4組を、ご招待してお話しいただくと、アパラチアントレイルを歩いた谷、ヘキサトレックを歩いた大輔、パシフィッククレストレイルを歩いた友、元ですね、元、あと直樹&萌氏ということで、4組のハイカーがリアルなお話をしてくれます。そして第2部19時から23時、第2部はですね、フリートークとなってますが、僕とシュウさん2人でお話しさせていただきます。まあこのイントゥーザテントもですけど、まあペグとテントの関係性だとか、まあトレイルカルチャー、ハイキングカルチャーを発信していきたいよねっていうような、まあその辺の話、思いを2人でお話しした後にですね、九州自然歩道、この前僕が歩いてまいりました宮崎セクションの話も含め、高城さんも当日お越しいただけることになってるはずです。まあ九州のね、はい、形に九州自然歩道の話をしてくれると思いますので、お楽しみということですね。でその後、まあ19時からまあ30分1時間ぐらいトークがあると思います。でその後ですね、もう交流会、カフェノバペグが満を持していきますよ、ハイカーナイト出張でございます。はい。で、ケータリングと、ケータリングじゃないか、ドリンク付きですね、すべての時間帯、一部トークイベント、ハイカートークショーみたいなのが、2000円です。お一人様ワンドリンク付きです。で、第2部が1500円でワンドリンクをお付けしております。で一部二部両方、投資の券は3000円、ツードリンク付きですね。まあ、当日現金でお支払いいただければと思います。そしてフードですね、こちらはケータリングとはまた違うんですけど、まあそれぞれ皆さんが食べたい分だけ買っていただくという形になると思いますけど、ユーカリオさんという方からで、というお店ですかね、レストランが来年の5月に九十連山のふもと飯田高原にオープンするそうなんですよね。でそちらの方が、まあ、シュウさんのお知り合い、お友達だと思うんですけど、そこの方がお食事用意していただきます。はい。もう一個あるかな、最後ですね、ペグ商店で、ちょうど今日ですね、発送終わりしてきました。アリゾナトレイルの写真展の写真、5点購入いただきました。ありがとうございます。そちら、プチプチ巻いて、ちょっとコメントを入れて発送今日終わりしましたので、もう数日後にお届けできるかと思います。で、まあ、第2弾ですね、第1弾がフォトブック、第2弾が写真展の写真の販売で、第3弾、もうね、見てる方は購入もすでにしていただいてるんですけど、僕がやっている世界の歩き方という番組の、2024年の世界の歩き方のカレンダーの販売が始まっております。こちらはですね、まあ、南部限定とかじゃないので、12月の10日までにご予約いただいた方に漏れなくお届けできるような形で進めておりますので、一部が3000円ですね。で12月中にお届けできると思いますので、ぜひぜひというところですね。で写真もですね、1月から12月まで世界の歩き方のリスナーさんから写真を集めさせていただき、それに少しデザインを加えてカレンダーを作って、今デザインがもう出来上がっております。でそのどんな写真が採用されたかっていうのも、そこのサイト行けばね、1月から12月まで順番に載せてますので、ぜひ見て、買いたいな、いいなと思ったら購入いただければと思います。でロングトレイルの写真ばっかりじゃなくて、まあ旅の写真、まあ、海外の旅の写真だったり、まあ、ロングトレイルがやっぱり7割ぐらいになってはいますけど、まあハイキング、旅、世界、海外みたいな、そんな感じの旅欲がこう爆上がりするような、そんなカレンダーになってるかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。お知らせいろいろですね。はい、ではでは。 今回ですね、前回宮崎の長距離自然歩道宮崎セクションの後書きというお話をしましたけども、もう少しだけこんな話させてください。今回は長距離自然歩道の余韻に浸らせておくれという回でございます。はい、まあ、いつまで言うとんねんかもしれないんですけど、まあ、あのあとね、久しぶりですよね、配信するのが。11月の頭ぐらいに配信したと思うんで、10日ぐらいは経ったんですかね、前回から。で、まあ僕も大阪にいたり、いなかったりだったので、なかなか収録できなかったんですけど、帰ってきてね、数日後に、そう、土屋さんとしげさんが、東海自然歩道の調査をされてて、四日市ぐらいから、大阪の美濃までですね、400キロぐらいの道を歩きながら調査してたんですよ。でちょうどね、帰ってきてまだギリ京都ぐらいにいるっていうインスタのストーリーズを見てたので、途中合流して嵐山付近からポンポン山を経て、どこで降りたかな、萩谷総合運動公園とか過ぎたところら辺の1泊2日でちょっと同行させていただきました。しげさんとね、山を歩くのもほんと久しぶりなんですよね。でも土屋さんとお店以外で会うことってあんまりなかったんで、なすんかね、すごい楽しみだったんですよね。で、まあ、九州自然歩道の感想もうちょっと伝えたかったので、まあ、1泊2日で歩きながら調査の、まあ、後ろをつきながらですね、お話をしてきたんですけど、うん、そうですね。なんかね、やっぱ宮崎とはもちろん道の状況は全然違いましたね。僕が実際に歩いたセクションは、まあ、嵐山付近からなんで、街歩きも半分ぐらいありましたかね。でそこから登山道に入ったり遊歩道に入ったりしながら歩いたんですけど、なんかね、日本じゃない、大阪のセクションに入るわけですよ。ポンポン山を過ぎたあたりから。で、まあ、集落というか町というかの里山人里の間を歩いていくような感じだったんですけど、で帰りにね、あの谷の記者の中川さんも初日2日目の午前中から合流して、まあ、1日歩いたんですよ、お昼過ぎぐらいまで。でバスに乗って帰ろうってことだったんですけど、まあ、バス停にね、そのあんまり人住んでへんとこってどんなもんで来んのかいねみたいなんで、1時間に1本あるかないかかなと思って時刻表見たらですね、1日2本やったんですよ。で、14時9分かなんかのバスが次来ると、時計を見ればね、14時過ぎやったんですよ。1日2本しかないバスにちょうど間に合うっていう、もう奇跡的なタイミングで乗れたんですけど、ただそのバスはですね、阪急茨城駅に行きたかったんですけど、途中のね、車作りっていう駅で止まって、引き返すのかな、車庫に入るのか分かんないですけど、で乗り換えて阪急茨城まで行くと。で阪急茨城行きのバスがね、1時間後とかだったんですよ。で、まあ、僕も中川さんもビール飲みたいなってなったんですけど、まあなんもないですよね、バス停しかないぐらいの感じなんですけど、なんかね、ちょっと200メーターぐらい先にね、なんとか酒屋って書いてたんですよ。でもこんなね、人いないとこ中川さん空いてないよって言ったんですけど、いや行ってみようって言ったら空いててね、でそこで、まあ、ビール買って、あとはあれか、カップ麺でも食うかってなったら、おばちゃんがお湯沸かしてくれて、でレジでお金払いながらもうそこで食べ言うてね、もう格打ちです、もうカップラーメンお湯入れながらビール飲んで、ちょっとつまみ欲しいなって言って、なんか60円ぐらいでサラミを買うみたいな、なんかもう1時間あっという間に終わったんですけど、その中でね、いろいろ話を店のお母さんがね、話してくれたんですけど、まあもうバスも学校がある曜日しか走ってないよとか、まあ子供たちのね、通学に必要な時間帯しかバスは運行してないので、朝と夕方だけみたいな。でまあみんなも車社会だそうですね、その辺の方は。でもね、そっからこう山の谷間にね、大阪市内が見えてるんですよ。でまあ車で20分ぐらい降りりゃ、もう言ったら普通に都会というか、まあ都会の街なんですよね。まあ高槻とか結構大きな街なんですけど、 そういうとこに降りれる距離にあるこの大阪の場所にまだこういう、まだというかこういう過疎地と言われる場所があるのがね、すごい驚きで、まるで宮崎を歩いてる時と同じような感覚になったんですよ。で、昔はここにも子供もたくさんいたんやけどね、みたいなことをお母さんが言うてたりとか。で、まあそんなことを思いながらほろ酔いでバスに乗り、その場所から1時間半もかからずに自分の家に着くわけですよね。大阪からその距離感でそういう場所があるんだっていうことを初めて知りました。なんとなくですけど、南の方って大阪出身の方、関西の方ならなんとなく感覚的にわかるかもしれないですけど、なんか大阪の北の方ってすごい人多そうなんですよね。まあやっぱりなんとなく大阪の中心よりもちょっと上、北側に梅田があって、まあその辺って心斎橋、まあ天王寺もありますね。で、南の方に行ったら関空があって、で本当にもっと南行ったらなんかもう市内に出てくるのも大変で、まあ、田舎と言われるような場所なんだろうなと思ってたんですよね。和歌山との県境とかで、北側ってまあ京都とすぐね、電車で1時間もかからずに京都市内に行けるんで、なんか北の方ってそんなにこう人が少ないイメージがなかったんですけど、驚きでしたね。大阪にもこういう場所があるんだと思いました。で、まあそんなことを感じながら、しげさんと土屋さんといろいろなことを話しながらね、一泊二日終えて、で翌日に土屋さんとしげさん二人が箕面にゴールするということだったんで、その足でまあペグ相手になったら行きたいなって言ってくれたんですよ。でその日水曜日だったんですよね。で水曜日普段まあ予約制というか、まあ開けてないことが多いんですけど、まあ二人来るんだったらもちろん開けますよってことで、でもまあやっぱその二人が来る日はなんかせっかくじゃないですか。土屋さんもね、そんなにまあ暇な方じゃないですよ。お忙しい、お店もやってますし、いろんなねインタビュー、取材、イベントとかも出ていくような方なので、なかなか大阪にフラッと来ることは難しいですよね。でしげさんも東京が拠点で生活してるので、なかなかフラッと大阪には来れないので、なんかこう長距離自然歩道、僕が宮崎も歩いてきたし、2人は三重から400キロほど歩いてきて、東海自然歩道のことも少し、歩いてない1人かは全然理解度が違うと思うので、なんかちょっとハイカー、ちゃんと歩いてるハイカーって言い方していいか分かんないですけど、まあ、ペグによく来てくれてる、まあ、ハイカーのみんなに声かけてですね、まあ、なかなかこっちから来てよっていうのは営業メールみたいな感じになって嫌なんですよね、僕そういうのすんの。でもまあこの日に限ってはすまん、みんなちょっと僕は、やっぱ営業したらお金払ってもらうっていうのがあるじゃないですかね。えなんか無理やり読んだら切ってくれちゃう人もいるやろうし、そしたらお金も払ってくれちゃうやろうし、なんか営業の連絡ってね、僕苦手なんですよ、したくなくて。でもまあこの日だけはもうそうじゃないよと伝えて、これは営業で来てくれって言ってるわけじゃなくて、まあ、僕が来てほしいと思う人に連絡してるんですっていうことを伝えてですね、まあ、土屋さんとしげさんの話を聞いて、まあ、長距離自然歩道関西で大阪が起点ですから、大阪、京都、奈良、滋賀撮ってるんで、なんかその辺で遊んでくれる人が増えたらいいなという思いもあって、読んだところね、もう多分ほぼ読んだ人全員来てくれたんじゃないですかね。20人ぐらい集まってくれて、なんかこっそり配管ないとみたいな感じになったんですけど、でそこにね、帰国したてほやほやの大ちゃんが成田空港に着き、そこから新幹線かなでこっちまで来てくれて、もう本当にアメリカ帰りそのままペグに来てくれました。やっぱ雰囲気ありますよね。歩いて帰ってきたばっかのハイカーの佇まいというか、なんでしょうね、ただ道具が汚れてるだけじゃない、戦ってきた感、旅を終えた感、そういうのをね見てじんわりになってましたよ。ちょっと大ちゃんでかなったんちゃうかなって思うぐらいね、なんかちょっとでかかったですね。もともとまあ僕よりもサイズが大きい人ですけど、なんか大きかったなあの時の大ちゃん。 うん、であの池ちゃんとね大ちゃん2人でやってる山旅マウンテンギア、僕も代打でお手伝いさせてもらいましたけど、その相方の池ちゃんもその日仕事終わりかな来てくれて、うん、なんかいろんな話がいろんなところでされてたんじゃないかなと思います。でやっぱりね、こう土屋さんの魅力を感じた人がめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思いますね。まあいわゆる UL という山道具を店舗で売り出した日本で初めてのお店をやられてる方ですよ。ハイカーズデポ、東京の三鷹にありますけど、まあハイカーは絶対に知ってるお店ですね。日本の代表する UL のショップです。そんなショップのね、店長さん、店主さん、土屋さんなんですけど、オーナーですね。どうですか、ハイキングしてない人は少ないかな。こうやって例えばもう超プロサーファーがやってるショップにサーフィン初めて行くんです、いやサーフィン何回かしか行ってないですって言った時に話合わなそうじゃないですかね。なんかそれいろんなこと聞いても、いやこれは本当サーファーに限らずですよ、ちょっとこれは語弊があるかもしれないですけど、なんかこう一流の人と、まあ、素人というかそこまでこうね同じステージで遊んでないような人たちってやっぱどっかこう普通年上の人、一流の人って、一流じゃないな、まあそういう人たちなんかちょっとこう話が合わないさそうな、考えてることが違いそうな気がするんですけど、土屋さんは本当そうじゃないんですよね。本当にこう話してる相手の会話の内容と同じような内容まで降りてきてくれてという言い方をあえてしましょう。話をしてくれて、まあ知ってることもたくさんあるので、その知識もね包み隠さず、こうやってこうやってこうやったらいいんだよ、こうやってもっと楽しく遊べるよとか、山歩きは山登りだけじゃないんだよとかってことをね必死に伝えてくれてたんですよね。こうそういう人がいてくれてて本当ありがたいなと思いますね。もうハイカーズデポね、ハイキングしてる方は一度は行くべきだと思いますね。土屋さんの人柄に触れてもっとねハイキングが好きになるような気がしますね。うん、そしてその、まあ、長距離1年ほどの話ですよ。で世界の歩き方でね、ここ最近ちょっとそんな話題になってるんですけど、まあ世界の歩き方も聞かれてる方もいるかもしれないですけど、まあ、重複するかもしれません。まあ、聞いてない方にお伝えしたいんですけど、まあ、宇部くんね、相方の宇部くん、まあ世界一周しながらロングトレイルの旅をして、まあ延べ8000キロぐらいの道を歩いてきたんですけど、まあ日本に帰国してから役場に勤めて、で、家業である農家ですねやって、ブルーベリー農園をクラファンで支援をしていただいて、まあ来年本オープンというところなんですけど、まあもう最近は歩いてないですね。でまあそれもそういう、あの時はあの時、今は今っていう風に割り切ってやってるんで、まあなんか僕と、まあ動いてばっかりでいる僕と、こうなんか足元をこう地ならしして固めていってるような宇部くん、まあそういう2人の話をね世界の方にしてるんですけど、で宮崎どうやったのみたいな話をしてて、まあそのから流れてこう話が膨れていって、いや千葉にもあるやんってなったんですよ。多分ね通ってない県ないんじゃないかなぐらい全国に長距離自然歩道ってあるんですけど、でなんかね宇部くんがその流れで、もうこれの道長距離自然歩道一人で全部歩くのって2万8000キロあるんですよ。なかなかのビッグプロジェクトですよね。なんかそうじゃなくて、まあ、宮崎のハイキング僕今回、まあ、PR キャンペーンみたいな感じで歩いてたんですけど、まあ、宮崎にみんな歩きに来てくれっていうのはもちろん願ってはいますけど、そう簡単にはいかないですよね。距離が遠かったりとか時間が取れなかったりとか。でも全国につながってるこの長距離自然歩道、このポッドキャスト聞いてくださってる方が関西の方だけじゃないですよね。まあ北海道からどこまででしょうね、沖縄の方も聞いてるかもしれないですね、わかんないです、四国、九州、まあ、関東、いろんなエリアで聞かれてるものがポッドキャストだと思うんで、まあ、その人たちが住んでるその県にも どっかあるはずなんですよ。でそれをなんか宇部くんがなんかみんなでそれを踏破できたら面白いねってなったんですよね。面白くないですか。僕は宮崎、まあ、全部歩きました。で、まあ、東海自然歩道、まあ、しげさんがあのエリア歩きました。で例えば宇部くんが千葉を歩いたよってなってくると、まあ、リスナーさんの中だけでこう全部スルーハイクできたみたいな、セクションハイクで全部できたみたいな、こんなんあったら面白いねみたいな話が盛り上がってったんですよね。でまあなんかその時になんとなくふわっと出てきた言葉として、まあ、長距離自然歩道色塗り計画っていうね、なんかそういうのやったらおもろそうやなって話になったんですけど、まあ、その配信を聞いてくれたリスナーさんがもうその配信の数日後に三重のセクション行ってきますって言って、今日多分まさに3日目とかなんですよ。もうまだ歩いてるんですよね今この瞬間。いやすごいよねポッドキャストとかこういう SNS じゃないけどね、なんか遠くにいる人がこう本当にそれを聞いて行動に移してくれてるわけじゃないですか。なんか嬉しいしありがたいし面白いなと思いますね。その見歩いてる方がトチコさん、トチコさん聞いてますか、今どっかで寝てんのかな。は去年だったかな、まあバンを改造してね車中泊しながら日本の山旅を楽しまれてたんですけど、僕が太平洋日本海を歩いてる時にね、立科山にサプライズで合流してくれて、山小屋のビールをおごってくれたエンジェルでございますが、そうやってね楽しんでくれたり、あとは世界の歩き方のリスナーさんで、まあ、よく名前が出てくる方がいるんですけど、まあ、その方も群馬をちょこちょこ歩き始めてくれたりとか、名取トレイルセンターの板谷さんも世界の歩き方聞いてくれてるんで、東北は俺に任せろとなんかそんな感じで言ってくれたりとかね、なんかそうなってったらこうハイカー同士のつながりだったり、みんなでこの色塗りできたよみたいなのってめちゃくちゃ面白いなと思って、なんかそういう宮崎ハイキング終わってからもそんな話をね、いろんな場所で店でしたり、まあラジオの中でしたりしてると、なんか自分一人じゃこんな感じかなっていうのがやっぱ全然違う意見が来てね、アイデアが膨らんでいきますよね。いやーどうなることでしょうね。長距離自然歩道今こう作られて50年ぐらい経ちますけど、衰退に偏りかけていた長距離自然歩道が息を吹き返そうとしております。一番今注目たされてるんじゃないですかね、過去の長距離自然歩道の歴史の中で。歩く人が増えてきて、歩ける時間を取れるような人が多少増えてきて、働き方も変わってきてね、で UL っていうハイキングのスタイルができて、山岳の高いところに行く道ではないので、まあ、安全度は高いですよね。もう高所に行って寒くて雷でってことに怯えるような必要はあまりないような、長距離自然歩道、まあ、自然の中を本当に練り歩くような道だったり、まあ、里山の人のこう営みを見るようなね、そういう道を歩けたりとかっていうものがね、また一つ日本の歩き方として提案されようとしております。で、僕もそれの何かになれたらいいなとは思っているので、まあ、ペグの企画でもしかしたら東海自然歩道どこだ、箕面からか、箕面からどっかまで行きましょうみたいな企画が立ち上がるかもしれないですしね。でまあ京都も、まあ、大ちゃんもいるし、まあ、味噌汁映画のりょうくんもいますし、まあ、大和道京都があって、まあ他にもたくさん店にもよく顔出してくれてる方とか、ペグのハイキングツアーにも参加してくれてる方もいます。関西が暑いなと思う今日この頃でございます。はい、では今日はこの辺にしときましょうかね。あとはね、最近ちょっと読んでる本がありまして、それだけお話しして終わろうかなと思うんですけど、ですね、西ネパールヒマラヤ最奥の地を歩くムスタンドルポフムラへの旅というタイトルで、稲葉香織さん、2020年上村直美冒険賞受賞、はい、稲葉香織さんという方の本を読んでおります。でね、この、前回の5クエスチョンで出てくれた、奥村ひろめさん、砂漠移動家ですね、まあ、その方のつながりで この方の存在を知ったんですけど、大阪のね、心斎橋かどっかで美容師さんやられてるんですよね。美容師やりながら冒険家をやるっていうね、どんなわらじを二足履いてんねんって感じですけど、なかなか面白い本ですね。まあ、写真が半分ぐらいかな。うん。すごい美しいネパールのヒマラヤの写真たちがあって、まあ彼女が一体どういう冒険をしてきたのかっていうのが後半に書かれている素敵な本です。で、これを購入するときに店にもね、呼んでから置きたいなと思って Amazon で買ったんですよ。そしたら、Kindle 版買ってもたんですよね。1900円ぐらいだったかな。なんとか返品しようかなと思ったんですけど、なかなか返品の手続きがめんどくさく、僕はめんどくさがり屋です。1900円がなくなっても人生は変わらんとか思って納得させようとしたんですけど、まあ本を買ってね、本も2200円プラス税込みです。合計で4000円ぐらいですかね、払ったんですけど、まあ、これもこの稲葉香織さんの ところにお金が行くなら両方買うよっていう感じでKindle 版は多分読まないでしょうけど、ね、やっぱ本で読みたいですよね。まあ最近そんな本を読んでおります。まあこれ読み終わったらお店にも置いておきますんで、また手に取ってみてください。はい、それでは、30分ぐらいですかね。経ちましたね。はい。ではでは、今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さん楽しんでいきましょう。さよなら。